今日から新しい聖書の箇所を学びます。ヤコブの手紙の一章をお開きください。ヤコブの手紙一章です。後半の方になります。新約聖書にはヤコブという名前の人が4人出てきます。まずよく知られているのがヨハネの福音書を書いたヨハネの兄弟ヤコブです。彼はゼベダイの子で元漁師でイエス様の12弟子の一人でした。で、ボアネルゲ、雷の子とあだ名をつけられるほど性格は短気で、使徒の中で最初に殉教した人がこのヤコブでした。そして次にアルパヨの子ヤコブがいます。彼も12弟子の一人でしたが、詳しいことは書かれていません。またイスカリオテでない方のユダの父ヤコブがいます。彼のことも聖書は何も書いてません。そして主イエス様の異父兄弟とでも言うんでしょうか、半兄弟と言うんでしょうか、そのヤコブがいます。この人がこの手紙の著者だと考えられています。イエス様は諸女マリアの胎に聖霊によって身ごもりました。人間の父親を持ちません。罪のない神の御子が人間として来られるのにふさわしい誕生の仕方でした。その後マリアとヨセフの間には通常の夫婦の関係によって子供たちが生まれました。その長男がこのヤコブです。そしてヨセフ、シモン、ユダ、さらに妹たちがいたとマタイの13章の55節には書かれています。で、彼らはイエス様が救い主であることを信じていませんでした。マルコで学んだように気が狂った、そのような噂を聞いてイエス様を連れ戻しに行ったほどでした。で、しかしよみがえられたイエス様はこのヤコブにも現れてくださったと第一コリントの15章の7節には書かれています。十字架と復活を通して兄弟たちは信仰を持ちました。イエス様が天に帰られて約束の聖霊を弟子たちは皆待ち望む。それが使徒の働きの一章に書かれてますけど、マルコの母の家の2階であっただろうと思われますけれども、そこに120名の弟子たちが集まっていましたが、その弟子たちと一緒にこの兄弟たちもいたことが使徒の一章の14節には書かれています。またパウロはヤコブのことを教会の柱として重んじられている人と呼んだとガラテヤの2章の9節には書かれています。すなわち指導者に彼はなっていました。さらに使徒の15章行くと第1回エルサレム会議が持たれますけれども、その会議の議長を務めたのもこのヤコブでした。彼は以前は一番近くでイエス様を見ていながら信じていませんでしたが、今復活のイエス・キリストと出会って初代教会の指導者として用いられるほど変えられました。この手紙は新約聖書の中で最も早い時期、おそらく一番最初に書かれたものだろうと考えられています。先週まで学んだマルコの福音書、4つの福音書の中で一番最初の時期に書かれたものでしたが、そのマルコの福音書よりも早い時期に書かれたのがこの手紙だろうと言われています。マルコの福音書の特徴は何でした？行動されるイエス様の姿が強調されたわけです。私たちそれを学び終えたわけです。イエス様は枕するところもないくらい福音を述べ伝え人々に仕えていきました。行動されるイエス・キリストであったわけです。このヤコブの手紙はキリストを、そのキリストを信じた者は良い行いが伴うことが強調されています。もちろん私たちは行いによって救われるのではありません。私たちが救われるのはキリストを信じる信仰によってのみです。これが神の恵み、福音です。しかし、どのようにその人が救われたのか分かるのでしょうか。どのように本当に救われたということが証明できるんでしょうか。本当に信じたんでしょうか。 口先で私たちはいくらでも言うことできますよね。信じます、信じました、私はクリスチャンです、毎週のように教会に行ってます。でも教会に行ってることが救われている保証にはならないわけ。本当に信じた、それが分かること、本当に救われたこと、信仰は本物なのか、どのように本物だと分かるのか、それを証明するのが行いであるということ。本当にキリストを信じたのなら、本当に救われたのなら、行いが伴ってきます。ヤコブはこの手紙の中でこのことを強調しているわけです。繰り返しますが、決して行いで救われるわけではありません。救われるのは信じるだけなんです。でも信じたのなら、それに伴う当然実がついてくるっていう。種を植えたなら、当然その木には実が実るわけで、キリストを信じたのなら、当然信じた実が実るわけで、それが行いであるということですね。私たちはこの手紙を今日から学び始めますけれども、この手紙を学ぶことによって信仰が何なのか、そしてその信仰がさらに成長するように、また御言葉を行うことによって生活がさらに変えられ、神の御名が崇められるように、主に期待をして一緒に学んでいきたいと思います。それではヤコブの一章の一節から四節を一緒に朗読したいと思います。ヤコブの一章の一節、ご一緒にどうぞ。神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。4節。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。今朝は短くここまで学んでいきたいと思います。まず一節でヤコブは自分のことを何と紹介してますか？神と主イエス・キリストのしもべ。そのように彼は自分のことを紹介しています。彼は、私はイエス様の異父兄弟です。半兄弟です。まあ、そのように紹介することもできました。また私はエルサレム教会の初代の牧師です。そのようにも紹介することができました。しかし自分の生まれた環境、そして自分の立場、そのようなことを強調して自分を高く見せるようなことを彼はしませんでした。まあそのことでこのヤコブが謙遜な人であったことがわかります。そしてキリストに対する信仰を彼は正しい理解を持っていたことが分かりますね。神とキリストを同等に置いてます。キリスト救い主に対する聖書的な正しい理解は、キリストは神であるということ、キリストは神であるということ、父なる神と等しい方、この方が救い主です。イエス様はご自身のことを、私と父とは一つであると、ヨハネの十章三十節で言われました。また私を見た者は父を見たのですとも、ヨハネの十四章の九節で言われました。このヤコブは人間イエスを一番身近で見た人でした。まあ少なくとも三十年近く彼は見てきたわけです。まあ人間として最高に魅力のあった人だ。そのことをよく知ってたのはこのヤコブだと思うんですよね。優しくて柔和で、それだけではない、力強い。父親は早くおそらく亡くしたわけで、一人で家族をみんな養っていく、大工のことをして、汗水流して、頼もしいお兄ちゃんだな。完璧な人間がいるとすれば、この人だと思ったことでしょうね。しかしこのヤコブにとってイエス様は人間以上の存在ではありませんでした。しかし今復活によって公に神の御子であることが示されました。 このヤコブもその目撃者の一人でした。ヤコブはイエス様を自分の兄弟としてではなく、ここで私の主と言って、主イエスキリスト、主というのは神という、そのように彼は理解し告白しています。またキリスト、キリストというのはこれ救い主という意味です。すべての人を罪から救う救い主キリストであると彼は理解していました。そしてその方に仕える私はしもべでしかないということも彼は理解していました。しもべとは奴隷の中で最も低い地位の奴隷のことです。先日オリンピック誘致の大会があってかなり盛り上がったようですけれども、もう連日のようにそのエピソードっていうか、貢献した人たちの映像が出てきて、滝川クリステルでしたっけ、彼女が、名言を言ったようですけど、おもてなしでしたっけそれどうせ繰り返しで出てきますけども、まあ、今年の流行語大賞になるのではないかと、ニュースが頻繁に流されているわけですけど、しもべとはまさにこのおもてなしの心ですよね。人に仕えられるのではなくサービスする仕える心です。ヤコブは自分は永遠にキリストに喜んで仕えるものである、そのように自分のことを見てそう自覚していました。そのヤコブから国外に散っている12の部族へ挨拶を送るわけですね。国外に散っている12部族とはユダヤ人クリスチャンたちのことです。で、過去にユダヤ人たちはアッシリア、またバビロン捕囚によって国々に散らされました。そして初代教会の時代、激しい迫害によって多くのユダヤ人たちが国外に散らされました。で、聖霊が下って教会が始まるわけで、そして杉越の祭りでたくさん来てた人たちが何が起こったのか、弟子たちが神に向かって新しい言葉で祈っていると、人々はその物音を聞いて集まってくるわけですが、すると教会が立ち上がり、その中で代表のペテロが立ち上がって彼の1回のメッセージで3000人の人が救われる。これが教会の始まりだった。一度のメッセージで3000人が救われたのが2章に書かれています。そして4章行くとさらに主の祝福が望んで5000人の人たちが救われるわけです。ところが迫害が起こるわけで、7章あたり行くと使徒の働きの最初の殉教者、弟子たちの中でそれはステパノでした。彼が石打ちの刑に遭うとますます激しく迫害が教会に起こるわけです。神の祝福があると迫害が起こるわけですが、その代表であったのがサウロ、後にパウロと呼ばれる人ですね。彼は教会を荒らし家に入って男でも女でも捕らえては引きずり出して次々に牢に入れて殺すことに賛成していくわけです。で、その一方で散らされた人々は福音を述べ伝えながら巡り歩いたと使徒の8章の4節には書かれています。国々に散らされました、福音の家に。そこで国外に散ったそのユダヤ人クリスチャンたちを励ますためにヤコブはこの手紙を書いたわけですね。で、同時にこの手紙は公開書簡で今に生きる私たちクリスチャンを励ますためにも書かれたものであります。皆さんはどうでしょうか。信仰を持って誰かから迫害されたことはありませんか。あるいは今もしかしたらその苦難の中にはいないでしょうか。信仰の家に家族から攻撃されたり、友達からシカトされたり、あるいは職場においてちょっと居づらいな、居心地が悪いな、いろいろなことがあるわけです。この手紙の人たちは迫害によって家を失った人たちです。で、友人を失い、仕事を失い、さらには国を追われて苦難の中にいる人たちだったわけです。 ヘブルの11章でしたっけ、そこで学んだように彼らはあざけられ、鞭打たれ、牢に入れられ、ある者は石で打たれて、さらには剣で殺される者もいり、経済的に乏しくなって苦しめられている人たちがこの国外に散った人たちであったわけです。しかしヤコブはその彼らを励まして、ここでこういうわけですね。2節ご覧ください。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。ヤコブはまず私の兄弟たちと親しみを込めて語っています。これは彼が好んで使う言葉で、この手紙の中で繰り返し使っています。15回ぐらいあるんでしょうか、後で読んでください。かなりの数が使われています。兄弟たち、彼は主イエスキリストにある信仰の兄弟として自分を他の人たちと同じ立場に置きました。箴言の17章の17節にはこう書かれています。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。まあ実を言うと、このヤコブの手紙は新約聖書の箴言と言われるぐらい非常に実践的な教えが書かれているんですね。でその17章には、兄弟は苦しみを分け合うために生まれるというふうに書かれています。でこのヤコブは、私の兄弟たち、兄弟たち、その短い言葉なんですけど、この兄弟と呼ぶことによって苦しみある人たちの心を察して、苦しみを共に分け合う、おそらくそのような思いを込めて書いてるんでしょうね。まあ時々相手の感情を考えないで無神経に、なことを言ってしまう人がいるわけですけれども、こう同情を示すっていうこと、とても大切なことですよね。で先日私は妻と一緒にこの末期がんの方を訪問する機会がありました。で彼女は医者から余命1ヶ月と宣告された人です。まあ、家族で見てくれる方がいないので、教会のある婦人がその方を看病しています。それで、まあ、妻と訪問したわけですけど、彼女は最初は心を閉ざして福音を聞きませんでした。まあ、そこで語ることをやめて賛美歌を歌い始めたわけですね。慈しむ深きを歌って、その後に私は心から彼女に同情して、まあ普段はそういうふうに言わないんですけれども、苦しいですね、苦しい方には苦しいですねってなかなか私は言えないんですけれども、その時にはちょっと感じて言葉にした方がいいなと思って、普段はまあ祈って聖書を読む程度にしているわけですけど、同情を言葉に示した方がこの方には今必要だなと思って、苦しいですね、そのように声をかけました。すると彼女は心を開いて、苦しいです、痛いです、不安です、まあ自分の心の内をポツポツと話し始めました。でそこで心を開いたことがなんかよく分かったので福音を語りました。そしてイエス・キリストを信じる招きをすると、彼女は喜んでそれに応じるわけです。でその後もう一度慈しみ深きを歌うわけですけども、自分から声を出して、慈しみ深き友なるイエスは、一緒に彼女は歌いました。で信仰が本当に明確でしたので、まあすぐに信仰確認を再度して病床宣伝まで授けることができました。彼女が最後に言ったことは、本当にありがとうございました、神様ありがとう、ありがとうございました、まあ、そのことでよく彼女が救われたっていうことが確認できたわけですけど、神に感謝ですよね。相手の苦しみ、痛み、悲しみを理解してあげる、同情してあげることが大切だと 教えられました。さてここでヤコブなんですけど、彼は私の兄弟たちと短い言葉の中にその同情を込めるわけですよね。そして愛情を示し優しさを込めたと思うんです。しかし同情するだけではなく、彼らが前に向かって歩めるように励ましました。何と言ってますか？さまざまな試練に遭うときはと言いました。ヤコブはもしとは言わずに、会うときはと、試練に会うと言いました。もし試練に会うときはとは彼は言わなかった。試練に会うと言ったんだ。信仰を持ったら試練に会わない、信仰を持ったら苦難に会わない、信仰を持ったら問題なんかに会わない。どうですか皆さん、非常に聞こえはいいんですけど現実的ではありません。聖書はそんなことを教えてないわけ。聖書は信仰を持っても持たなくても同じように皆試練に遭うと教えています。しかし、しかもここでさまざまな試練に遭うとも言っているわけです。仕事や勉強がうまくいく時もあれば、どうですか、うまくいかない時ないですか？そういう時もあるわけです。人間関係はどうですか？平和の時もあれば、誤解されたり、裏切られたり、また争ったりする時もあるわけですよね。健康はどうでしょうか？快適な時もあれば、怪我をする時もあれば、交通事故に遭うこともあれば、また病気や癌になることもあるわけです。さらに愛する人との死別もあります。長く生きれば生きるほどいろいろな試練、苦難、問題に遭います。それが私たちが生きているという現実ですよ。現実です。試練に遭うときどうですか？当然それは辛く悲しいものです。心が折れて落胆するわけですね。人生がもう終わってしまった、そのように思うかもしれません。またある人たちは神はいないのではないかとさえ思うかもしれません。神がいるならなぜこんな苦しい目に自分を合わすのかと思う人もいるかもしれません。神は私を愛してないのか、どうなっても構わないのかと思うかもしれません。何か自分は罪を犯したのかな、こんな苦しい目にあって罰が当たったのかな、神に見捨てられたのかな、まあいろいろなことを人は思ったりするわけです。試練そのものは辛く悲しいものです。しかしここでヤコブはどうするように言ってますか？これ、さまざまな試練に遭うとき、それをこの上もない喜びと思いなさいと彼は命じているわけです。悲しいと思いなさい、そのように彼は言ってるわけではなくして、まあ、悲しい、辛いと思うのが普通の自然な反応であるわけですが、しかし信仰ある者は悲しみはしますが、辛くもありますが、悲しみの中にいつまでもとどまり続けることはありません。なぜ試練の時喜ぶようにヤコブを励ましたんですか？3節見ると一緒に読みましょうか。3節、はい、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知ってるからです。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知ってるからです。ヤコブはさまざまな試練に遭うときは喜びなさい、喜びと思いなさい。なぜそう命じたのか、それは試練には目的があるということ。試練の目的は何ですか？信仰が試される時です。すなわち私たちの信仰のテスト、それが試練の時であるということです。試練を通して自分の信仰が本物かどうか自分自身で知ることができます。 先日ある方が韓国に友達へ行ってきましたと、そのように証ししてました。まあ、いろんな楽しいことがあったよう で、その中で面白かったのが、どんなことがあったんですか。いや、韓国面白いですね。ショッピングをしていると、その店員さんがこう言ったんです。本物に近いブランド品がありますけど、どうですか、買えませんかって言ったそうなんですよ。本物に近いブランド品が、まあどんなに本物に近くても結局は本物でなければそれは全部偽物であるわけですけど、本物に近いんですけどどうですか、そんなのはもう全部偽物ですよね。信仰も同じであるわけです。本物に近い信仰なんてないわけですよね。本物なのか偽物なのかのどっちかしかないわけ、中間はないわけです。本物か偽物かだけなんです。私たちが救われたのは信仰によってなんですよ。行いは関係ありません。イエス・キリストを信じる信仰だけなんです。何を具体的に信じたのか、イエス様が私たちの罪のために身代わりとして十字架で死んで葬られ、三日目によみがえることを私たちは信じたわけです。一人子を与えるほど神は私たちを愛してくださったことを知りました。今までは神のことを知りませんでした。そういう知識ありませんでした。しかし神の言葉である聖書を通して神がどういう方であるかを私たちは知ったわけです。聖書は神は愛であると書かれている通りです。その神の愛は十字架によってはっきりと示されました。私たちはこの神の愛を知ったので、まず神が私を愛してくださった、その神の愛を知った者は当然その神を愛するようになるわけです。で、神を愛するっていうことは当然神の言葉に従って生きるわけです。愛するっていうことは従うことと同じことなんです。で、これが神によって新しく生まれた人です。本物の信仰です。本物のクリスチャンの特徴です。本当に救われた人は神の愛から離れることはありません。信仰を捨てることなどしませんし、できないわけです。では、どのように自分が本当に救われたのか、信仰が本物なのか分かるのか。それが信仰が試されるっていうこと。テストによってですね、さまざまな試練によって信仰が試されます。私は17歳で福音を聞きました。そしてイエス・キリストを自分の救い主、主として信じました。親は祖先崇拝で、私もその中で育ちましたので、親のやることを真似てやっていました。それが、本当なのかどうなのか、何の疑いもなく普通にそれをみんながしてるからしてました。でも真理を知ったら、親は敬う、先祖を敬うものであって、拝むのは神お一人であることが分かるようになるわけです。当然親は知らないわけですから反対をするわけです。親とキリストどっち取るんだ、強く迫られました。最初はあまり深入りするなよ、そういう話でしたけど、私が本当に聖書を知れば知るほどこの方しかないことが分かるわけで、だんだん危機感を親も感じてくるわけですね。どっち取るんだ、強く迫ってくる。で、私は躊躇することなく当然キリストだと答える。当たり前の答えです。で、それを言った自分も私はすぐに知るわけですけど、こうすぐに自分がキリストだと答えて、本当に自分はキリストを信じたんだな、そのことが分かって自分の心の中でなんか嬉しくなってくるわけですね。反対されるまではまあまあまあよく分からないっていうか、信じてはいるけど、でも本当に反対されて突き詰められた時に、自分が本当に何を信じているのか自分自身でよく分かったわけです。まあ、あれから36年過ぎますけれども、さまざまな試練に遭いましたが、今でも信仰を保ち続けています。で、失敗をしなかったということではなく、多くの失敗もしましたが、 神は私を見捨てることは決してありませんでした。で、私もこの神の愛からキリストから離れることはありませんでした。さて、この手紙のクリスチャンたちはどうでした？彼らは激しい迫害に遭うわけですよ。国も追われていくわけです。その彼らに対してヤコブは、試練に遭うときは喜びと思いなさいと命じたわけです。なぜ試練に遭うとき喜びと思いなさいと命じたのか。それは試練を通して自分の信仰が本物かどうか自分で知ることができるからですね。どのように本物だと知ることができるんですか。試練がそうするわけです。信仰が試されると、ここにあるように忍耐が生じるっていう、忍耐する。忍耐は御霊の実であるとガラテヤの5章には書かれています。キリストを信じた者が結ぶ実です。忍耐していく。で、この人たちは試練にあっても信仰を捨てませんでした。激しい迫害でした。どんな人も信仰を捨てられなかったわけですよ。国を追われても忍耐し続けるわけです。なぜ忍耐できたんですか。彼らの信仰が本物だったからですね。もし上辺だけの信仰、あるいは見せかけ、あるいはノリ、友達が信じてるから、友達が言ってるから、なんとなく気分がいいから、あれ何か利益がありそうだから、そのような信仰であれば、試練にあったとき物事がうまくいかなくなれば、その人は信仰を捨ててしまうわけです。本当には信じてなかった、何か別の目的があったわけです。しかしこの人たちは家を失い、友達を失い、そして仕事を失い、さらには国を追い出されても信仰を捨てなかった。信仰を捨てなかったということを、忍耐したということは何を証明したんですか。彼らが本当に信じていたこと、彼らの信仰本物であったということ、救われているということ。だからそのことが試練にあって、本当に自分はキリストのものとされた、だからそのことを思うと当然喜びが湧き溢れてくるわけです。神のことされてる、そのことを思って喜びと思いなさい、試練に遭うときは喜びと思いなさいとヤコブはここで命じたわけですね。これはヤコブが教えたことではなく、イエス様がすでにあの三条の説教において教えたことであることが皆さん分かりますので、ちょっと開きましょうか。マタイの5章、今のところ押さえていただいて、マタイの5章です。このヤコブの手紙はこのイエス様の教えがベースになっていることが分かります。まあ、学んでいくとよくそのことが見えてきます。特にこの三条の説教がベースになって教えられていることがヤコブの手紙を見るとわかります。どうぞ三条の説教、この5章から7章がそうなんですけど、そこをどうぞ繰り返し繰り返し読んでみてください。そうするとヤコブが何を語っているのか、さらによく理解できてくると思います。5章の10節にこう書かれています。義のために迫害されているものは幸いです。幸せな人は義のために迫害されている人であるという。なぜ。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。十二節一緒に読みます。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天において報いは大きいとイエス様は言われました。あなた方より前にいた預言者たちも、神に従った者、キリストに従った者は同じように迫害にあったっていう。イエス様ご自身も迫害に遭いました。弟子たちも迫害に遭いました。 第二テモテの3章の12節、後で開いてください。そこにはこう書かれています。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けるのです。例外なく皆迫害を受けるということ。このように迫害や試練に遭うとき、私たちは自分が誰の子とされたのかはっきりと知ります。神の子とされたんです。神の国の相続人とされたんです。救われたことをはっきりと知ることができるわけです。ですから試練に遭うときは何と思うんですか。悲しみではなく、それは喜びと思いなさいと励ましたわけですね。さあ、ヤコブの手紙戻りましょう。最後に4節学んでメッセージを閉じていきたいと思います。4節を一緒に朗読します。はい。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。試練の目的は信仰のテストの時です。試練を通して信仰が本物であることが分かります。証明されます。試練を耐え忍んだから救われるのではありません。私たちが救われるのは、繰り返しますが、キリストを信じる信仰によって救われたわけですよ。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主、主として信じたのであれば、あなたは救われています。だんだん救われていくわけではありません。信じた瞬間あなたは救われています。いつあなたの地上生涯終わっても、あなたはもう直行で直結で神の国に入れます。神の国の相続人とされているわけなんです。この事実は変わらないわけです。だんだん救われていくわけではありません。繰り返します。だんだん救われていくわけではありません。もうすでに救われているんです。安心してください。私の手から、父の手から誰も奪い去ることはないとイエス様はおっしゃいました。そして父は私たちにこの相続の、保証として、手付金として、証書として聖霊をくださったと、エペソの一章でしたっけ。後で確認してください。そのように書かれています。あなたはもうすでに救われたわけなんです。信じて救われました。そして救われた者は試練にあってもそれを耐え忍ぶことができるわけですね。それはもうすでに内側に御霊がおられるわけで、御霊はその実を結ぶわけです。御霊の実は忍耐なんです。生まれながら私たちそれがありません。でもキリストを信じたのであれば、その忍耐する力が試練の時に不思議と生まれてくる。私たちはみんな弱いものです。自分の力でできなんて思えません。でも神は私たちを助け、忍耐する力を与えてくださるわけ。忍耐をが生み出されていきます。ですから救われた者として、ここで4節でその忍耐を完全に働かせなさいとヤコブは彼らを励ましているわけですね。そして忍耐を働かせばどうなるんですか。あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますと彼は言っています。何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。完全なものとなるというのは罪のない人になる、そういうわけではありません。完璧な人になる、そういう意味でもありません。完全なものというのはあなたは成熟した人になるという、大人のクリスチャンになるという意味です。大人と子供の違いは何ですか。忍耐できるかできないかですよ。皆さん本当に毎週忍耐して私の話を聞いてくれてますけど、大人だなと思います。大人は忍耐があるわけです。じゃあどのように忍耐は身につくんですか。ある若い牧師が年配の牧師に、先生、忍耐が身につくように私のために祈ってくださいと言いました。 で、年配の牧師は彼のためにこう祈り始めました。神様、この人にどうぞ病気を与えてください。神様、どうぞこの人に人間関係のあらゆる問題を与えてください。誤解を与え、本当にいろんなもうトラブルを与えてください。そしてそれだけではなくて金銭的なトラブルもどうぞこの人に与えて、もう貧しさがこの人に来るように、もうありとあらゆる世界中の苦しみをどうぞこの人に与えてください。もうこの若い人たち、違います違います、私が欲しいのはそういうことじゃなくて、私が欲しいのは忍耐なんです。すると 年配の牧師は言うわけですよね。忍耐は試練を通して身につくものなんだよ。まあ長く生きた人の本当に感触のある言葉だと思う。忍耐は試練を通して養われて私たちは身についてくる。忍耐といえば、私はすぐに思い出すのは旧約聖書のあのヨブですよ。彼は神の祝福によってあらゆる面において豊かな祝福を受けた人で、東方の国で一番の大富豪でした。ところがある日、サタン、悪魔が神のところに来てこういうわけですね。神様、ヨブはあなたを信じてますけど、彼があなたを信じているのは、神様、あなたが彼を祝福しているからですよ。だから彼はあなたを信じているだけであって、どうぞ彼の財産を売ってください。そうすると彼はあなたを呪うに違いないですから。神様、いや、彼はそういう人ではない。彼は心から私を信じている。では神様、私に試させてください。で、神様は許可を与えるわけです。するとサタンは彼のまず財産を奪います。彼は全ての財産が奪われ、財産だけではなく子供たちさえも奪われていくわけです。彼は当然嘆き悲しみます。で、着物を引き裂いて、自分が生まれたことを、彼は本当に生まれてこなければよかった、でもそこでとどまることなく、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私はかしこに帰ろう、私が今あるのは神が与えたもので、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかなと言って罪を犯さなかった。さらにサタンはヨブの全身に悪性の種物で打ちます。で、全身にできものができて、痒くて痒くて、で、それで余計ただれて余計痒くなって、もう今度は土器を使ってそれを割って、その かけらで全身をかかなければならないほど彼は非常に哀れな状態になりました。それを見た彼の妻はこういうわけですね。それでもなお、ヨブ、あなたは信仰を保つんですか、神を呪って死になさい。すごい奥さんですけど、神を呪って死になさいという。で、ヨブは何て言うのか、ヨブは、私たちは災害を神から受けたのではないか、私たちが幸せなのは神様が全部そうしてくださった、神が与えたんだなら災いをも受けなければならないのではないか。このようにヨブはひどい状態になっても罪を犯しませんでした。で、友達はそれを見て最初は同情するわけですけど、まあだんだんヨブに何か問題があるか、こういうふうになった人のそれですよね、何か罪があるんだろう、そういうふうにだんだん責めていくわけです。でも最後は神様が来られて彼に語ると、ヨブは満足してこういうわけですね。私は今まであなたの噂を聞いていました、しかし今は目で見ています。彼は自分がなぜこうなったのか分かりませんでした。最後まで分からなかったわけです。なんでこんな苦しみになったか分からなかったんですけど、今までは噂で神のことを聞いてたけど、今は分かりました。神の言葉を聞いて、彼は心の内に深い満足を得て、 その自分のことをああだこうだ言った友達の祝福を祈ると、神様はヨブの前の人生より残りの人生を2倍に祝福したことが書かれています。聖書はこのヨブの結末を見て、主が彼にしたことを何だったか、どうだったのか、その結末、最後を見て、いろいろありますけれども、私たちの人生もそうですね、いろんなこと起こるわけですよ。いろんな問題が、さまざまな試練がある。聖書はないとは言ってないです。もしとも言ってないわけです。あると言ってるわけです。あるわけですよ、いろんなことが。でも神様がヨブにした結末を見て忍耐するように私たちを励ましています。試練に耐え忍ぶ人たちは幸いです。神は私たちにさまざまな試練に合わせて私たちを苦しめるのが目的ではありません。私たちはそこを通って忍耐を身につけさせる、信仰を成長させることなんです。試練に遭うと自分の弱さを私たちは知りますね。会うまでは自分は何でもできると思うわけで、実際できるわけです。でも自分の力ではどうすることもできないことがたくさんあるわけです。その時に私たちは本当に何に信頼したら一番幸福なのか学ぶことができるわけです。神に信頼し始めるわけです。問題の解決のために祈り始めます。そして神から慰めを得ようと、解決を得ようと、神の言葉である聖書に聞くわけです。神に近づこうとするわけです。神に近づくと私たちは霊的に強くされます。ですからパウロは言いました、私が弱い時にこそ私は強いのです。パラドックス、逆説ですね。弱い時は弱いんですけど、でも私の弱い時こそ強いのです。主の恵みが私のうちに働くからですね。で、強くされていくと私たちは忍耐できるわけですよ。で、忍耐できると次の問題が来た時にはもう同じ問題で私たち落ち込むことないわけで、さらに強い大きな問題が来て、試練が来た時にも私たちはさらに強くされて霊的に成熟していくわけですよね。患難は忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性を生み出すと、タフにするとローマの五章三節には書かれています。試練の目的は信仰のテストだけではなく、私たちの信仰の成長のため、大人のクリスチャンにするためでもあるということですから、私たちはどんな試練にあってもいつも主に信頼して前進するものでありたいですね。最後にちょっとローマ書を開いてお祈りしたいと思います。ローマ書を開いていただけますか。右側の方です。パウロほど多くの苦難試練にあった人はいません。彼はこう書いてます。8章の、そうですね、ちょっと広い読みしていきますね。17節、301ページです。もし子供であるなら、17節、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。18節一緒に読みます。はい、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。いろんな苦しみがありますけど、将来の栄光に比べれば取るに足りないとパウロは言ってます。飛ばして28節、後でゆっくりお読みくださいね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。パウロは 神を愛する人々には神は全てのことを働かせて良いことだけではありません。試練をも働かせて、問題をも働かせて、全てを益としてくださる。そのことを知っていると言いました。なぜですか？29節、なぜなら神をあらかじめ知っておられる人々を神の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神をあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりまして、神のご計画を私たちを救うだけではなく、私たちを御子イエス・キリストの性質へと内側から変えていくことなんです。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？37、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。38、一緒に朗読します。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これがパウロの確信であり、私たちの確信なんです。どんなことも試練には合いますけれども、そのようなどんなこともキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すものは何もないんですよ。何もないんですよ。私が言っていることではなく、神の言葉がそのように言っています。私たちに必要なものは何ですか？いつでもこの死に信頼することだ。苦しみの中にある方、迫害の中にある方、なんでこういうことが起こってんだろう、理解できない方、どうぞ主に、神様に信頼してください。神の愛からあなたを引き離すものは何もありません。お祈りします。天の父よ、あなたの愛を感謝します。どうぞ試練の中にある方々をあなたが守り強め、そこから助け出してくださいますように。お願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。